で、それでは牛六継ぐ伝道心によりまして、家族になろうと題しまして御言葉の取り次ぎをいただきます。
安心感の輪と呼ばれるものがあります。これは幼児期の子供が遊ぶ様子を観察してできた言葉でありまして、子供の発達にとってとても重要なものだそうです。こうハイハイなどができるようになりまして、自分で行動ができるようになった子供は母親のあるいは親の元から離れていって、自分の興味関心がある先で遊ぶ。しかししばらくすると再びその子供は親の元に帰ってくる。この行動の現れに出向いていた先での少しの不安が現れているのだというんです。大事なのはこの帰った時に得られる安心感、この安心感得られるからこそ次にもう少しちょっとだけ遠くに、あるいはもうちょっとだけ頑張れる、そんなような子どもの感情の基礎になる。このまさに親と遊び場との間をこうぐるぐると輪を描くようにですね、子供が行き来することから、これを安心感の輪、または安全心とかいろんな言葉があるそうですが、その輪と呼ぶそうなのであります。下のこの意図はですね、まさに意識はまさに今このタイミングでですね、こうハイハイができるようになって、ちょちょちょっと行ったと思ったらニコニコしながら帰ってきて、これで時には泣いて私を呼んでみたいな、そんなことをやっておりますが、上の姉の意図はといいますとですね、もうハイハイどころではなく今は自転車に乗ろうかというところまで成長してきたわけであります。ここにおられる多くの子育てを経験されたお父様お母様方はこれ通過儀礼だったかもしれませんが、本当にですね、生えば立て立てば歩けの親心という言葉がありますが、立てば歩けの次にですね、歩けば二輪の親心とつくぐらい非常にこの子供が自転車に乗ることを楽しみにされていたんじゃないかなと思うわけであります。その期待と子供に待ち受ける、その困難とですね、そこに親としてどのようにこうサポートするのか、手を出しすぎず出してもいいのか、そんな悩みをしながら見届けるわけであります。しかし私もいざそういうふうに、自転車の練習付き合っておりますと、こんなにですねきついもんだと思ってなかったんですね。娘の乗る小さな自転車がこう倒れないように後ろから腰を低くしてこう支え続けるわけですから、次第に腰がですねギシンギンギンギンと痛みが入ってきまして、ついにこの間いとスマッとパッと手を離して腰をグーッと伸ばしたわけです。バターンとですね、娘は案の定投げ出されるかのように倒れてしまいました。大泣きをする糸でありました。右腕に糸を抱きかかえ、左手にですね自転車を引きずりながら家に帰るということで、もうその筋肉痛が2日後に現れたのはここだけでは内緒の話でありますが、そのような大きな事態になってしまいました。次の機会がありました。相変わらず腰が悲鳴を上げる父、手を離される娘、先日も同じようにバターンと倒れます。幸いに怪我はありませんでした。いつもなら大泣きする糸ちゃんでありますから、いつもとその日はこう違う顔をしているわけでありますね。大丈夫、もう帰ろうか、こういうわけですけど、その時の糸は私の顔をすっと見ながらね、100回転んでも101回起きればいい、そう言って自分で自転車を起こしてですね、また乗ろうとするわけであります。この言葉にですねものすごく面を食らってしまうわけであります。100回転んでも101回起きればいい、どこで覚えた言葉なのか、何の歌の歌詞なのか私は分かりませんけれども、その言葉を聞いて、確かにその言葉を覚えていた娘は確かにその言葉に励まされた瞬間、これは事実でありました。それを聞いていた私もその言葉に随分勇気づけられたわけです。ありがとう、 では私は101回手を離そう、まあ、そう思うわけですがこれは冗談でありますけどもね、このやけに残った言葉が何なんだろうなというふうにこう考えていく上で、私たちのこの人生あるいは信仰生活、そういったものとこの言葉っていうのは随分響き合うものがあるんじゃないかなってこうちょっと感じるものがあるわけです。思えば私たちも転んでばかりいるのではないか、イエスを信じてイエスに習い生きたいと思いながらも転びながら生きているのではないか、他人を裁くなと言われているけれども自分の意見と異なる人を見つけるとあの人は間違ってるという気持ちが湧いてくる、自分を愛するように隣人を愛せよと言われる、そのことは知っていても愛することができない現実向き合う、自分のことで精一杯になる、いやそもそも自分の愛し方さえわからない、そんなことまで思えてくるわけであります。不幸なことや思い通りにいかないことが連続して起きてくる、そうすると時には神に見放された、そう思う方々、そういう経験があった方もおられるのではないでしょうか。こういう時私たちは、人は、神は、主イエスは私たちより遠いところにいる、遠く感じる、そう思うんじゃないのかなと思うのです。本日の聖書箇所の12節、その頃はキリストと関わりはなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の光の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。しかしあなた方は、以前は遠く離れてはいたが、今やイエス・キリストにおいて、キリストの血によって近いものとなったのです。神を遠く離れてしまうと感じてしまう私たち、まさにそういう私たちに向けられた本当に希望が書かれている箇所なんだなというふうに思うわけです。私たちは思い起こすことが必要だと思うんです。今私たちはイエス・キリストの血によって神に近いものとすでにされていると、そのように聖書に書かれているわけであります。この聖書が書かれた頃の時代を少し考えてみたいんです。この頃のキリスト教にはなおもユダヤ教とその文化が色濃く影響しておりました。イエスの福音がユダヤ人に限定されるべきなのか、はたまた人種を超えて民族を超えて外国の方たちにもその救いは対象となりうるのか、これは都度作られた教会の中でたびたび議論になるのであります。ただでさえ文化や価値観が合わない、意見の合わない方たちが一堂に会する教会であった、そんなことが想像できるわけです。教会の中にも多くの課題があったわけであります。一方、ギリシャローマ世界という枠組みから見たとき、キリスト教は非常にマイノリティな存在で、いつも差別の対象であった、これも言うまでもありません。こうした外部の攻撃、外部からの攻撃に遭うとき、その殺伐とした空気は教会の中に蔓延して、互いに手を取り合って優しい声をかけ合って助け合っていくということがどれほど想像以上に難しい状況であったか。人はそういう時、世の抑圧には声を失い、あるいは仲間同士の圧力には声を荒げ、心は不安に支配されてしまうのだと思うんです。今日のこのエフェソの手紙、この手紙は伝統的には使徒パウロが獄囚によって書き記した獄囚書簡として読まれてきたものであります。この手紙は他のパウロの手紙とは少し異なり、穏やかな調和、そして一致、そういう教えが多く語られている特徴が挙げられます。そのことから現在ではこれはパウロ自身が書いたものではないのかもしれないという学者の方たちもおられるようです。パウロは何しろ信仰義人を常に言ってきた方でありましたから、その方とはちょっと文体が違うと、まあ、そんなことからそういう議論もされているそうでありますが、しかしここで皆さんと私が分かち合いたいと思うことは、著者が誰かであったという話ではなくてですね、調和や一致というものがいかに重要であるか書かれた書物であったということは共通する理解です。そしてもう一つは、 なぜこんなことが書かれたのかという問いを立てたときに、私たち人間はいつも二つに分かれようとして生きている生き物なんじゃないかということが分かってくるわけです。自分たちとそうでないものとを分けようとする、この教会の中でもあちらとこちらに分けようとする、教会の中と外を分ける、日本人と外国人を分ける、こうした二項対立的なものの見方、それはこの当時あったことであり、今現代私たちが生きるこの時代にも引き継いでいる人間の課題だとも言えるのです。ウクライナとロシア、パレスチナとイスラエルでの戦争や、そこで行われる一般市民への虐殺、こういった点を見てもその醜さは今も確認できるものであります。今日はそんなあらゆるものの中からベルリンの壁、東西の冷戦の象徴とされたあのベルリンの壁、この世を二つに分けて隔てていた象徴とも取れる出来事だったのではないかと思うんです。高さ4メートル、長さ160キロにも及んだこの壁は、東ドイツ領内にあった西ベルリン、それを取り囲むように東西冷戦下に作られたシンボル的な存在でありました。約80人の人がその壁を乗り越え西ベルリンに入ろうとして射殺されたといいます。そのベルリンの壁が崩壊したのが11月の出来事でした。しかしこのベルリンの壁の崩壊という歴史的な出来事に教会がどのように関わっていたのか、実はあまり知られてはいないんです。始まりは1976年、ベルリンの壁が建設され始めてから15年後の東ドイツであります。当時共産党政権でありましたので、そのドイツでは宗教を禁じられておりました。もちろんキリスト者は差別の対象であります。教会の中では就職差別によって就職できない若者があふれかえり、貧困の問題がありました。声を荒げたくても声を出すことができない敗北感に充満しておりました。何もできない集まりと化していたその教会を、こんな状態はおかしいということを考えたブルーセビッツという牧師さんが、それに抗議する形で焼身自殺をされます。このニュースはたちまち東ドイツの教会中に知れ渡ったんです。本来自分で自らの命を絶つことを固く禁じるキリスト教ではありますが、そのドイツの監督教会の祭司の人たちは次々にこう言いました。彼は決して狂人でも、また殉教者でもない。ただ一人のキリストの証人であることを力説し、それとともにブルーセビッツ牧師の体を包んだ激しい炎に比べれば、私たちの信仰の灯火がいかに弱いものであるかを告白し、神の前に許しを請わねばならない。こうした声明の数々は各教会、小さな小さな祈祷会がもたらされるようになったといいます。その祈祷会には人がじわりじわりじわりと増えていき、静かに祈りながら人種を超えて、立場を超えて、意見の違いを超えて、神による一致と調和が祈り続けられたというのであります。ブルセビッツ牧師の自死から13年の月日が経ちました。1989年の10月、ベルリンの壁崩壊の1ヶ月前、ライプチヒにて7万人のデモが起こります。一方その頃6月には天安門事件起きておりました。中国では政府がデモに参加する方たちを虐殺するというような大変な事件が起きていた。東ドイツの政府もものすごく警戒を強めていた頃でありました。そのような時期に開催されたこのデモは、まずライプチヒの市内にあった4カ所の教会の中で平和祈祷会として始まったわけであります。警察や軍隊が教会の周りを取り囲む異様な光景の中、7万人の人たちが教会を訪れ祈祷会を行っていました。 午後6時半、あたりが暗くなり、それぞれの教会での平和祈祷会が終わって数万人の人々が教会堂から出て周辺の広場に集まり始めました。その時、彼らが両手に持っていたものは石や棒ではなく、闇を照らすろうそくであったと言います。そのため警官隊は手を出すことができず、結局撤退し、流血には発展しなかった。このことから、このデモの日のことを無血革命と呼ばれているそうです。その当時、東ドイツの人々は徹底的に沈黙の文化を生きるように訓練されていたといいます。怖いと思っても言えない、公の場で希望についても語ることが許されない。人々から言葉を奪い取られ、互いを監視させられる、そのような状況であったというのです。もしかすると、歴史的にはブルセビッツ牧師の焼身自殺がなくても、ベルリンの壁は崩壊したかもしれない、7万人の平和祈祷がなくてもそれは起きたかもしれない。しかし、人の言葉が奪われた時、人間が不信感によって互いを裁き合おうとする状況の中にあって、聖書は再びその人々に希望の言葉をもたらしたのは事実だと思うのです。そしてその恐怖と不安の中で声を上げた7万人のデモの参加者には、間違いなく聖霊が働き、そのデモの中においては神がその方々と共におられたと私は思うわけであります。彼らの祈りは武器を手に取り戦おうと声高に叫ぶものではありませんでした。彼らの祈りは自分たちに勝利を願うという祈りではありませんでした。彼らの祈りは主の力によって、主イエスの十字架と血の力によって、二つに分かたれたものを一つにしてくださいという祈りであったというのであります。本日の聖書箇所に目を向けると、こう書いてあります。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵の敵意という分け隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃止されました。こうしてキリストは双方を自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせました。そしてこれらのことは、聖霊の働きによって私たちの間に起こる出来事だと聖書には書いてあります。東ドイツの当時のキリスト教徒たちが取ったその信仰から、私たちも学びたいと思うのであります。私たちはすでに困難な状況であると言っていいと思います。社会の格差、分断は加速度的に進んでおります。子どもたちは声なき悲鳴を上げていると言います。私たちの家族も友人も何らかのことで今悲鳴を上げている。そんな人たちを守ろうと、助けようとして、私たちも固くなに自分の力だけで頑張ろうとしているわけであります。そして何も変えられない、何も変わらない現実を目の当たりにした時、私たちは落胆し、そんな時に神を、主イエスを遠くに感じてしまうのだと思うんです。しかし今日の聖書箇所では、主は私たちを神の家族であると言ってくださっております。神を遠くに感じてしまうのは、私たちが神から遠く離れた場所にいるからであります。冒頭で話した安心感の輪のように、母が子の遊ぶ姿を優しい目で見つめているように、主イエスは遠く離れた私たちが主のもとに立ち返ることを、また主の十字架を仰ぎ見ながらそのもとに帰ってくることを待っておられるのだと思うのです。私たちの信仰は弱い、格好も悪い、道を間違え、道に 迷います。しかしそれでもいい、そう思えてくるのです。100回転んでも101回起きればいいのです。私たちはすでに主に捕らえられ、主の家族であることを覚えていきたいと思います。その主の御手に私たちは今もつながっていることを感謝したいと思います。そして私たちが主の御心にかなった働きができるようにお祈りをしたいと思います。お祈りします。天の主よ、今日私たちは今あなたの御言葉に触れております。私たちの信仰は弱い、格好が悪い、間違いです。あそこに行き、あなたがいないと叫び、あちらに行き、あなたはどこにおられるのかと嘆きます。しかしあなたは常に私たちに帰る場所を用意してくださっている。あなた自身が私たちの帰るところであることを今また思い出すことができました。どうか私たちがこの御言葉を心に留めながら、ここから歩み出た一週間の中で、あなたの御胸にかなう働きができますように、どうぞお支えください。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。